理想教育 IR セミナー。この時間は1月25日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーから理想教育 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演は理想教育代表取締役社長天保雅彦さんです。この番組は証券コード4714東証プライム上場理想教育の IR 活動の一環としてお送りします。完全1対1の進学個別指導塾トーマスをはじめ生徒の個性に対応する本物の教育サービスを展開しています。これまで開発を進めてきた今年4月にいよいよ教育特化型ビル子どもデパートが開業。子どもデパートの展開で今後もさらなる成長発展を目指してまいります。それではご紹介いたしましょう。証券コード4714東証プライム上場理想教育代表取締役社長天保雅彦さんです。盛大な拍手でお迎えください。
天保社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では弊社についてご説明させていただきます。弊社理想教育は、グループ会社いくつか ありまして、それについてまずはご説明させていただきます。学習塾事業の株式会社理想教育、トーマスという塾で運営しております。それから家庭教師派遣教育事業の名門会、さらには幼児教育事業の進学会、そして学校内個別指導事業のスクールトーマス、また人格上層合宿教育事業のプラスワン教育といった各社で運営しておりまして、すべて教育を扱う事業ということになります。
でその中でですね、やはり売上高というのはどうなってるんですかね。
はい、このグラフを見ていただければと思いますが、弊社の売上の内訳ということになりますけれども、トーマスという学習塾事業が約半分ですね、 52.2%、 そして家庭教師の名門会が 15.6%、 進学会が 17.7%、 そしてスクールトーマスが 9.1% と、こんなような内訳になっていて、今日はちょっとその4社をご説明させていただければというふうに思います。
なるほど。やはりですね、残念ながら日本って今人口減ってってると。でどんどん減っていくとやっぱり塾に行く子自体も減っちゃうじゃないですか、はいはい、これ御社の場合これ大丈夫なんですかね。そこはなんか皆さん多分不安なんだろうというふうに思うんですが、
はいはい、そうですね、必ず教育ということには少子化というキーワードがもう昨今はつきまうとってくるという状況でございます。2024年の出生数が70万人を割ったというの、かなり衝撃的なニュースがしばらく前にありましたけれども、そんなような少子化の中では教育事業、学習塾事業というのはどうやって生き残っていけばいいのかというのが、弊社の課題でもあるということになります。ただですね、ただと言いますか、その一方で減っているがゆえに教育費、一人のお子さんにかける教育費というのは年々増加しているという傾向があります。ですからそういう少ないパイの奪い合いみたいな、ただそこにかけるお金は費用としては増大しているというような状況があるということです。さらには教育のすごくこう多様化といいますか、いろんな政策も文科省の政策とかもいろいろこう分かるバラバラになっていて、かなりその不安感を皆さん抱いているという部分もあります。ちょうどね、先週大学入学共通テストを行われましたけれども、今回はまた新たな指導要領で質も変化してきているということだったり、あるいは公教育へのとても漠然とした不安感、先生の質とか学校の設備ですとか、そうしたことのその格差みたいなこともありますし、そうした中で主に首都圏ではすごく受験が早まってきているという状況があります。そういった人口が増えているという状況もあります。そんな中で学習塾業界はとても今再編が進んでおりまして、淘汰だったり優勝劣敗だったり、そんなような状況になっていて、差別化した塾でないとなかなか生き残れないという状況になっているということです。 これはですね、弊社の創業以来の売上高を表したグラフですけれども、弊社の創業時というのは児童数、いわゆるその小中高校生は2500万人約いたんですけれども、現在では約1300万人という形でもう本当に半減してしまっているという状況があります。ただ弊社はそんな中で売上をずっと伸ばしてきたと。最初の創業期はもう1億数千万というような売上高から、昨期は322億というような状況にありて、少子化の進行とともに反比例するかのように業績が増大しているという状況でございます。これは塾をちょっとマトリックスと座標に表してみた図なんですけれども、縦軸は進学塾、進学か補習か、上が進学塾、下が補習塾、横軸は集団指導か個別指導かという形で塾を4つの分類にしてみるとですね、弊社は個別指導で進学塾というところにあります。ここに入っている塾というのは基本的にあんまりないといいますか、ほぼ弊社だけというポジションを維持できて今のところいると、それがすごく差別化になっているんじゃないかというふうに考えています。逆に言うと、ここのポジションをしっかりと質を保たないとすぐに差別化できなくなってしまうと、弊社の努力すべきところがこういうところなんじゃないかなというふうに考えています。そんな中、今月の初めに第3四半期の業績を発表させていただきました。今期の第3四半期、売上高も営業利益も経常利益も、そして四半期の純利益も第3四半期の段階では過去最高の業績となっています。売上高247億プラスの 4%、 営業利益が21億、前期比だと20プラスの 26%、 経常利益は21億ですね、前期比で 24% 増、そして四半期純利益も 12% 増というような、今のところ順調に推移しているというところでございます。
天本社長、やはりですね、今までは好調だったというのは非常に分かったという形だと思うんですけど、はいはい、そしたらやっぱり株主が気になるのは今後ということだと思うんですけど、はいはい、今後のですね、業績見通し、まあ、経営計画どうなってるんでしょうか。
はい、そうですね、これは今期の最初に発表した中期経営計画の数字でございます。2027年2月期が最終ということになりますが、そこに向けて380億億まで伸ばしていけるんじゃないかというふうに考えています。400億500億に向けての足がかりになるこの3年間ではないかと考えていて、大きな施策はやはり子どもデパートというようなものになってくるんじゃないかと思いますが、それは後ほどまたご説明させていただきます。これが中期経営計画の内容でございます。売上高を徐々に増やすこと、年平均成長率で 5% を目指しています。昨今賃上げということが盛んに言われますけれども、当然弊社も優秀な人が商品という業態ですので、優秀な講師そして社員を採用するため、定着させるためのベースアップを実施していきます。そして、広告宣伝費など費用を見直して、最適化効率化を図っている、ちょうどその最中でございます。さらにはいろんな今思いもしないようなことが起きる時代で、今までなかったようなそのコロナですとか、そうした大きなパンデミックだったり、そして自然災害、大地震だったり、そういったことに備えるために一定の自己資本は確保しないといけないというふうにも考えていますが、 ROE の 10% 以上の水準は維持していきたいというふうに考えています。
なるほど。で、まあ、今後もですね、やはり儲かっていくと、業績も良さそうだということが分かったとして、で株主の人が気になるのはですね、いくらくれんのという、やっぱり株主還元、そうですね、株主になったらなんかいいことあるよねということなんですが、はい、これいかがでしょうか。
そうですね、弊社はずっと創業以来株主様への還元ということを重要課題の一つとしてきました。一時期はもう 100% 配当 させていただいたんですが、現状はやはりちょっと先ほど申し上げたようにやはり一定の自己資本は確保しないといけないということで、内部留保の充実度合い、利益の状況、そして経営環境等を総合的に考慮しまして、配当性向の 50% 以上は目処にしようということで、それを基本方針としております。ただ先ほど申し上げました通り ROE の 10% 以上は維持したいというふうに思っておりますので、配当の10円というのはやはりこだわっていきたいというふうに考えています。なので、今期の配当予想も10円、そうすると配当成功 90% ぐらいになってしまうんですが、そういう形で還元させていただこうというふうに思っています。
あとやはり御社のですね、まあ、これだけ成長していって、まあ、今後も成長されるということだと思うんですけど、はい、この御社なぜですねそんなに強いんですかね。そこは
そうですね、そこをまずはしっかりとご説明させていただければと思います。個別指導で、進学塾というのが大きなポイントだというふうに先ほど申し上げました。一人一人の学力差に対応するため、やはり集団指導ではどうしてもその10杯一からげといいますか、一定の塾のカリキュラムで進んでいくということにどうしてもなってしまって、その分からない子が出てきたり、あるいはつまらない子が出てきたり、そうした一人一人に合わせられないということではなくて、当社は個別で一人一人のカリキュラムを作って、そして合格に導くという教育にこだわっています。
他ではやはり個別指導と言いながら1対2とか1対3というのが多いかと思うんですけど、御社の場合は本当にマンツーマンということで1対1、やっぱここにこだわられてるんですよね。
そうですね、もうやはり1対2だとどうしてもその先生が見てない時間が出てきて
しまう。ありますよね、誰かに教えてたらこっちの子はなんかちょっとやっといてっていう、はい、でちょっとほっとかれるっていう、はい、そしたら同じ時間やったとしても、はい、やはり効率的に1対1で本当にやった方が、はい、で先生もじっくり見れますよね。
おっしゃる通りなんですね。なるほど、先生にとってもやはりその方が、うんうん、教えがいもあるし、うん、集中もできるということになると思います、うん、そうした形で生徒一人に先生一人という形にはこだわっています。だからこそ進学実績が出せるんではないかな、
う
ん、
これだけどこれだけというのはなかなかすごいですよね。
そうですね、おかげさまで、今ちょうど真っ只中、中学受験がその関東では始まりまして、ね、真っ只中なんですけれども、
2月1日なんかやっぱり中学校が、はい、っていうことですよね。
はい、そうですね、そういう中です。ちょうど今ちょっとずつこう合格実績出てきてるんですけれども、今とても順調に推移しているようなことで、2月の上旬がまた楽しみだなというふうにも考えています。大学受験もかなり順調で、来ていると思います。名門会家庭教師の派遣事業なんですけれども、トーマスが関東だけなんですね。今1都3県、うん、にしか出していないのに対して、名門会は全国に、展開しております。家庭教師の派遣で、そして 100% プロの社会人講師が責任を持って指導するというのが大きなポイントかなというふうに考えています。合格実績をしっかりと公表しているというのがなかなか家庭教師センターではないんですけれども、
なるほど、
はい、弊社名門会はしっかりとそれを発表できているということだけでもちょっと差別化になるのかなと思っておりまして、特に医学部に強い名門会ということで定評を得ておりまして、そうした大学受験の合格実績をしっかりと出して毎年出しているというところです。名古屋地域にも展開しておりまして、東海3県、名古屋駅前校、星ヶ丘校、ご基礎校、岐阜駅前校、四日市駅前校ということで、5箇所に展開しています。星ヶ丘はおかげさまで好評でちょっと増床するというような計画もしております。
なるほど、やはり社会人講師っていうのが一番これすごいですよね。
そうですね、やはり、どうしてもその家庭に派遣するというところで、うん、やはり責任持って、やらないといけないということで、うん、学生ではなくということは名門会はこだわっております。
なるほど、でやはりトーマスとか名門会中高とか というところが主体化というふうに思うんですけど、最近はやはりお受験と言われるとなんか小学校とかそれこそ幼稚園というようなものもですね今どんどんと増えているんですけど、ここは御社の場合どのように対応されているんですか。
そうですね、今ありがとうございます。 お話しいただいたように小学校受験、それから幼稚園受験というところも今かなり盛んになってきておりまして、そこは当社は進学会というブランドで展開しています。進学会は逆に弊社よりも歴史が古い幼児教育事業でございまして、1956年、もう70年もにもなんなんとするような名門小学校幼稚園受験のパイオニアというものでございます。創業以来蓄積された入試情報、オリジナル問題集、さらにはそうした指導で名門小学校へ合格実績を出しています。名門小学校というとですね、慶応義塾とか早稲田実業とか関西学院とか学習院の幼稚園とか、そうしたところに合格実績を誇っておるというような事業です。
ただこのあれですよね、この進学会、ここからスタートして、最近ではやはり学童であったり、はい、託児という形でですね、はい、子どもを預かってくれる、これ面白いビジネスですよね。
はい、進学会という部門ができたのは弊社にとってとても大きくて、やはり低年齢、から生徒さんに通っていただけるという状況ができたということでございます。そして進学会は、4歳5歳6歳といった方々なんですけれども、そのさらに下1歳からは託児の部門でお預かりするということで、シンガーズクラブという名称で、お預かりをしています。進学会のノウハウで、受験準備をお手伝いできる、お受験対応型の長時間託児を行っています。どうしても昨今は共働きの方々がいらっしゃいます。そうすると昔はちょっと前まではお受験を共働きだと諦めなければいけないというような状況があったんですけれども、そうしたところにしっかりと手を差し伸べられるようになったのではないかなというふうに考えています。
これ長時間というふうに書かれてるんですが、何時から何時までやってるんですか。
もう朝は9時台、9時だったと思いますけれども、はい、そこから夜は6時、7時ぐらいまで、お預かりするという。
だからかなり長くということで言うと、まあ、働くお母さん、ワーキングママ、やっぱりこういう方が多いと思うんですけど、はい、でその方があれですよね、預けやすいところにこのシンガーズクラブ置いてるんですよね。はい、
そうですね、そうしたところに
駅前という
ような駅前に置いて、で預けていただきやすくして、ただやはりいろんなこの制限といいますか、うん、がありますので、うん、なかなかまだ多くは出せていないような状況ではあるんですが、しっかりと少しずつ増やしていくというところでございます。
なるほど。で小学生向けにもこの学童というのをやってるんですよね。
はい、今本当に社会問題にもなっていると思うんですが、うんうんうん、その学校が終わった後の、はい、預かり保育ですね、学童という部分、そこも進学会のノウハウで展開しています。進学指導付き学童保育と、ですからもう学業も見て、うんうん、お預かりをすると、さらにはいろんな付加価値、習い事もできるような、そういった学童の部門を持っております。
これであれですよね、本当にお子さんが小さいところから大きくなるまで、これを全部対応できてるっていうことですよね。
そうですね、ですからもうシンガーズクラブの託児で1歳からお預かりして、うんうん、でそしていろんな、うん、ブランドで、高3浪人生までお預かりするということができたということだと思います。なるほど。
でやはり進学会とかトーマスっていうのは実際にですね、まあ、御社がどっかに不動産を借りて、はい、まあ、実際に場所でやるという形だと思うんですけど、なんか学校であるスクールトーマス、これなんで学校でできるんですか。
そうですね、これは本当にちょっと最近、どんどん増えている、発展している部門なんですけれども、学校の依頼で学校の中に個別指導のブースを作ると、トーマスを入れると、いわばトーマスを入れるというような状況ができています。ちょっと前までは学校と塾といったらこう
なんかちょっと喧嘩じゃないですけど、ね、はい、先生が塾に行けとは言わないですし、あ、そうですね、まあ、学校の勉強をちゃんとやれよっていうのを言ってたのに、はいはい、 プラス学校内で、でこれ御社から取るとやはりトーマスを出そうとしたときに不動産のコストってやっぱ高いじゃないですか、ああ、そうですね、家賃っていうのは、はい、これ家賃いらないからいいですよね、はい、要は御社の場合はこれでトーマスの先生がいたら、はい、どこでももうその人さえ確保できれば、はいはい、いくらでも出店できますよね。
そうなんですよね、おっしゃる通りです、うん、かなりアドバンテージを持った事業だとは思います、うん、そういう意味では。そして、まあ、学校もやはりこの今の少子化で、うん、生き残らなければいけない、うん、その中の一つの大きなポイントがやっぱり進学実績ということになって、うん、そうするとやはり個別指導をし、要するに学校ってやっぱり集団授業ですから、うん、そこで分かんないことをしっかりとその放課後に個別指導の形で、うんうん、フォローしてあげられるというのはとても大きな、学校さんにとってもいい、お互いウィンウィンの状況になっている。
そうですよね、やっぱり中学高校を選ぶのって、はい、その子たちが、まあ、高校だったらどの大学に行ったっていう、はい、やはり大学への進学実績、はい、それを見てこの大学に行きたいからこの高校に中学に入れてあげようというふうに親は思うし、はい、本人もそう思うんで、はい、そうするとやっぱり学校としては進学実績上げなきゃいけない、
はい、
とすると、まあ、御社の力を借りるっていうのもあるということですよね。
はい、おっしゃる通り。
だから結構この稼働されている学校の中に有名な学校もありますよね、
はい、結構、
まあ、お名前は言えないとは思うんですが、は
い、言っていいって言われてるところもあってですね、
はい、
今すごく東大の合格者数を増やしている西大和学園さんです。
西大和って奈良の本当名門で、はい、かなりの数で、あそこはいいのは東大にも行ってるけど、はい、京大にも結構強いですよね。
そうですね、その学校さんとか、あとは愛媛 の、 愛工さんです
、はいはい、
そうした学校にも入って、感謝もしていただいているような今状況ではあります。
なるほど、
はい、あとがもう一つは学校の先生 の、
はい、
今労働時間の問題っていうのが、
そうですよね、今なんか学校の先生がなんか全部サービス残業のようにやってたのが、はい、それはダメですよという形に変わってくると、はい、
ね、
働き方改革、まあ、これでもやっぱり学校の先生 の、 その教えれる時間が減っちゃうということだと、
はい、
やっぱその何か支えないと進学実績保てないですよね、
は
い、
そうなんですよね。ですからそこの部分のサポートにもなってるんじゃないかなというふうにも思います、うん、
なるほど。あと先ほど来から出てきてたその子どもデパート、
はい、
やっぱ新たな取り組み、
はい、
これがやはり今後面白そうですよね。
そうですね、これがいよいよこの4月から、はい、始まるということでございます、
うん、
教育特化型ビルの子どもデパートというのがいよいよ始まるといいますかね、ヒューリックさんの、はい、まあ、不動産を お借りしてということになるんですけれども、
まあ、本社の場合あれですよね、その大株主にあのヒューリックさん、はい、あの大手不動産会社、
はい、
ここがいるっていうのは非常にこの作るところではいいですよね。彼らが作ったビルでこれがパコッと入れば、はい、
そうですね、
はい、御社のやつが、これだと3階5階6階がこれ御社が対応する、
はい、そうです。これは中野の例ですけれども、はいはいはい、こういう形で弊社のブランドがテナントとして入って、で、ビル自体はヒューリックさん、うん、親会社ですけれども、親会社のヒューリックが、うん、それを開発すると、うん、いうようなことで、ここに行けば子どものための施設がほぼ揃っていると、うん、要するにその送り迎えの部分に関してもあまり難しくないと言いますか、そこにただ連れていけばいいというふうに親御さんにとってもとてもいい場所になるんじゃないかなというふうに考えています。
そうですよね、子どもクリニックもあるから、
はい、
まあそのね、お医者さんに行くとこもここだし、はい、コナミスポーツさんがあるからスポーツをするにもここだしっていう形 で、はい、
そうですね、
めちゃめちゃ楽 で順番に行けば簡単にエレベーター乗り換えるだけで行けちゃう、はい、ということですよね。
そうです、そう
です。でしかも親御さんが待ってるんだったら、はい、下にカフェがあるから、
は
い、そこで子供が、ね、はい、行ってる間ちょっとお母さんは下でお茶飲んでるとか、
はい、
いいですよね。
はい、おっしゃる通り でしかも今ヒューリックさん考えてるのは、うん、送迎サービスも考えて、
送迎サービスもあるんですか、
はいはい、そうしたことも含めるとさらに、うん、いい場所になるんじゃないかなというふうにも考えています。
これ保護者の方のやっぱ送り迎え、確かにビルいいですけど、そこに行くのがという人は送ってもらえるんですか。
はい、そうですね、それも今検討している状況で、まあ、実現するんじゃないかと思ってますけど。
なるほど、すごいですね。はい、
なので、先ほど申し上げましたけれども、中野、東京ですけれども、東京中央線の中野という場所に、この4月に、この子どもデパートが開業、さらには多摩プラザ、これは神奈川県の横浜市なんですけれども、多摩プラザにも開業、2棟が開業するというような今現状です。中野はトーマスと学童の部門、多摩プラザは進学会のすべて、受験、託児、学童が入るというような構想になっていて、ここがスタートということになります。
なるほど。
さらには、2027年になりますけれども、この渋谷ですね、これも東京ですけれども、渋谷に、かなり大規模な子どもデパートがスタートする予定になっています。これはもうやはり進学会、も入りますし、トーマスも近くにあります。長く通っていただける状況が作れるんじゃないかなというふうに思っています。こんなことでかなり注目は集まっているので、試金石になるんじゃないかなというふうにも思っています。
これだけど日経トレンディのヒット予測ベスト30に入るっていうのはなかなかすごいですよね。
そうですね、これはちょっとびっくりしましたけれども、まだ分かんないですけどね、いい場所になるんじゃないかなというふうにも思っています。
でやはりですね、僕が見たですね、やはり理想教育さんの強みっていうのはやっぱりこの教育を受けようとすると、当然集団指導塾だったら先生一人に対して、ね、生徒さんが何十人もいるわけなんで、まあ、安くできますよね。で1対1だったら当然高くなるっていうところはあると思うんですが、ただそういうのをですね、きちっと対応できているっていうのはすごいかなというところと、やはり時代の背景として今はやはり子どもにですね、お金をかけていこうと。で例えば中学高校の無償化なんていうのがですね、今国策としてですね、徐々に進みつつあるというところで言えば、無償なんだったらまあ高い私立中学校に行っても親大丈夫かなというようなところもあるので、やっぱり時代の流れもあるというところと、あとは先ほどの子どもデパートですよね。で子どもデパート、まずはその首都圏、まあマーケットが大きいのでここからということだと思うんですけど、当然ですね、全国でヒューリックさんは全国展開している大きなですね不動産会社さんなんで、やっぱりですね、別に東京だけではないと思うんですね、今後に関しては。とすると徐々にですね、全国あちらこちらに、まあ主要なところだとは思いますが、子どもデパートが出ていくということは、そこに全部ですね入っていく可能性もあるということだと思いますし、あと学校のスクールトーマスですよね。これは本当にトーマスを出そうとすると、やっぱりですね、不動産を借りてなんだかんだの設備投資と考えると初期投資が高いというふうに思うんですけど、学校なんて頼まれて先生さえいればきちっとすぐできるというところで言えば、まあ、今後大きな成長を期待できるし、まあ、配当ももらえるので、まあ、じっくりとですね、注目いただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます。やはり、一人一人の生徒をしっかり見るというのが弊社の特徴ですので、そうしたことをこれからも続けていければと思っています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日は理想教育のことが非常によく分かりました。理想教育 IR セミナー、ご出演は証券コード4714東証プライム上場理想教育代表取締役社長天坊雅彦さんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。
理想教育 IR セミナー、この番組は証券コード4714東証プライム上場理想教育の IR 活動の一環としてお送りしました。